27章。次の日のことを誇るな。あなたは一日が何を生むかを知らないからである。あなた自身の口ではなく、よその者があなたを称えるように。あなた自身の唇ではなく、異国の者がそうするように。石と砂の荷の重たさ。しかし、愚かな者による苛立ちは、その両者よりも重い。激しい怒りの残酷さがあり、また怒りの洪水もある。しかし、妬みの前には誰が立ち得ようか。明らかになされる戒めは隠されている愛に勝る。愛する者の負わせる傷は忠実であり、憎む者の口づけは懇願されるべきもの。満ち足りている魂は蜜蜂の巣の蜜を踏みつけるが、飢えた魂には苦いものも皆甘い。自分の場所から逃げ去る人は自分の巣から逃げ去る鳥のようだ。油と香は心を喜ばせる。魂の助言ゆえの友の心よさもそうである。あなたの友、またあなたの父の友を捨ててはならない。あなたの災難の日にあなたの兄弟の家に入るな。近くにいる隣人は遠くにいる兄弟に勝る。我が子よ、賢くあって私の心を喜ばせよ。私を長老している者に私が返答するためである。災いを見た明敏な者は身を隠した。進んでいった経験のない者は報いを身に受けた。人がよそ者の保証人となったのであれば、その衣を取れ。それが異国の女の場合には、彼から七物を取れ。朝早くから大声を上げて仲間の者を祝福している人、それはその人の呪いとみなされる。雨の降りしきる日に人を追い立てる雨漏りのする屋根と、争いを好む妻とには、よく似たところがある。その女を保護する者は、風を保護したことになり、その右手が出会うものは油である。鉄はまさしく鉄によって研がれる。同じように一人の人が他の人の顔を研ぐ。イチジクの木を安全に守っている者は自らその実を食べ、自分の主人を守っている者は誉れを受ける。水の中で顔が顔に対応するように、人の心も人の心に対応する。シェオルと滅びの場所とは満ち足りることがない。人の目もまた満ち足りることがない。るつぼは銀のため、炉は金のため。人はその賛美による。たとえ愚かなものを月薄の中で砕いた穀物と一緒に杵で細かく突き砕いたとしても、その愚かさは彼から離れない。あなたは自分の羊の群れの様子をはっきり知っておくべきである。あなたの家畜の群れに心を留めよ。宝は定めのない時に至るまで存続するわけではなく、王冠もよよいつまでも存続するわけではないからである。青草は去り、新しい草が現れ、山々の総本は集められた。若いお羊はあなたの衣服のためのもの、親木はあなたの畑の代価である。そしてあなたの食物のため、あなたの家の者の食物のため、またあなたの娘たちの命の糧のためにも十分のヤギの乳がある。